ルカによる福音書23章32節より読ませていただきます。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と共に楽園にいると言われた。それでは中西康之先生よりお話をいただきます。先ほどの聖書箇所よりお話をいただきますが、タイトルは十字架と楽園です。
ひとえに十字架といっても、十字架の出来事にはいろいろな解釈の仕方があるんですね。十字架は、私たちが普段十字架って聞くときには何か、ありがたいというものを感じるわけですけれども、じゃあ何がありがたいのかということをやはり御言葉から聞いていく必要があると思うのです。十字架の重さについてなんですけれども、普段から漠然と感じてはいても、十字架の何がありがたいのか、この辺はですね、聖書の中身に聞くということはやはり大切なんですね。で、本日の御言葉ではイエス様の十字架の両脇に犯罪人が十字架につけられているんですね。犯罪人といってもいろいろあると思うんですけども、強盗とかそういう類、あとはローマ帝国に対する反逆ということも含まれるわけですけども、この罪のない神の子が犯罪人と共に十字架につけられた、まさにそのことを象徴している、そういう聖書の箇所だと思うんですね。イエス様が中心に、犯罪人が両脇に、このイエス様が中央にというのが特に重いと思うんですね。右でも左でもない真ん中に、まるで犯罪人の親玉であるかのようにキリストが十字架につけられるんです。これは本来あってはならないことなんですね。今日の社会でもですね、本当は罪を犯していないのに有罪の判決が下って、その判決が確定して、そして刑務所に服役された後によく再審請求、判決が確定する前に不服があれば、上訴、控訴とか上告ってなるわけですけど、判決が確定してしまった後は、再審という形で再審するのは当たり前のことだけども、この時代にはそういう制度はないですね。イエス様は罪がないのにもかかわらず、犯罪人、 しかも十字架刑一番重い罪、しかもさらに両脇に本物の犯罪人がいて、イエス様は中央に、本当にあってはいけないこと、しかも神の子であられるお方です。これあまりにも恐れ多すぎる。時代劇でも恐れ多いなんてことね、あの水戸黄門とかでよくあって、偉い人を庶民と同じ扱いにしてしまって恐れ多いことしてしまうっていう場面がよくあるんですけども、人間同士でも恐れ多いことがあるのに、神様と人間、これとんでもないことなんですね。キリストを十字架につける人々の恐れ知らずがここにあるんだ。それにもかかわらず、神をも恐れないその暴挙を主は何とおっしゃってくださったでしょうか。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。知らずにやったことだから許してあげてくださいと主は取りなしてくださるのであります。この知らないというのは、普段私たちが使う知る、知らないという意味よりももっと深いんです。もしかしたらイエス様のこと半ばメシアだ、キリストだと分かっていて、でもキリスト欲しくないから十字架につけてしまっているかもしれないんです。それでもイエス様は知らないでやってるんだと。本当は恋かもしれない、悪意があるかもしれないのに、それでも知らない、彼らは知らないんだ。そこまでおっしゃってくださっているんですね。人間というのは究極的には無知なんです。自分が何をやっているのか知っているつもりでも知らないこともある。知っているつもりでも何も本当は分かってはいない、分かっちゃいないけど知っている、知ったかぶりっていうのはよくあるわけですけど、イエス様はそこまで取りなしてくださるんです。もし許されざる罪があるとしたら、罪のないお方を犯罪人の親玉として十字架につける、その許されざる罪の最たるものかもしれない。そういう理不尽な仕打ちをご存知の上で、主はあえて犯罪人として御自ら連なって、犯罪人の中心にいてくださるんですね。罪のないままに犯罪人の友となってくださるのであります。まあ、よく昔の教会はこういう教えを伝えてきたと思うんですね。人は生きているうちに良い行いをすれば死んでから天国に、生きているうちに悪い行いをすれば死んでから地獄に落ちると。この教えは本当に正しいのだろうかと疑問に感じる次第であります。キリストは犯罪人と共に、犯罪人として死んでくださったんです。その意味の重さ、尊さを思えば思うほど、悪いことをした人は地獄に落ちるなどと簡単に言ってしまって良いのでしょうか。そう思うんですね。罪のない神の子はご自分を罪ある人間の立場に置いてくださったのであります。悪いことしたら地獄、本当に単純にそういうことを言えるのか。罪のないお方があえて罪人となってくださった、そこに何か新しい展開があるのではないかと。吐きだめに釣るということわざがあるわけですけど、そういう次元をはるかに超えているんですね。死刑にされても当然の人と共に死んでくださる、救いようのないほどの悪人をご自分の両脇に従えて、しかも 両腕に釘を打たれて、あとは衰弱死するに任せる残酷な十字架刑で、普通だったら人事として見下ろしていれば済むはずの神の子にもかかわらず、この世のあらゆる罪咎を他人事とはなさらない、あくまでもご自分のものとして受けてくださる。主は裁く側ではなく、裁かれる側の人間として死んでくださったのであります。そうであれば、悪いことをした人は地獄に落ちるなどと安易に語ることはできない。地獄に落ちるしかないと思われている人と共に主は死んでくださっている。そのように言ってよいかと思うのです。それだけ理不尽なことがなされて、その理不尽を主は背負ってくださった。それが十字架という出来事だと、この御言葉に示されている。ところでですね、当時の十字架にはそれぞれプラカードが掲げられていた。プラカードって言ってもあまり楽しい嬉しいものではないですけど、その犯罪者がどういう罪を犯したのか見せしめとして書かれていたのであります。まあ、今日の裁判でも、まあ、有罪判決が下されるときには窃盗の罪とかですね、殺人の罪、当然例えば刑法の第何条に触れるのかということが判決文に示されるわけですけど、そんなにしっかりしたものではなくて、もっといい加減なものなんですね。イエス様の十字架には何とあるかというと、これはユダヤ人の王と書かれたプラカードがあったんです。罪状書きとしてユダヤ人の王とはどういう意味があるのでしょうか。もちろんユダヤ人の王と書けと命じたのは、まあ、ピラトだと思うんですけども、こう死を十字架につける判決を下した総督のポンテオピラトは、イエス様が本当にユダヤ人の王だということを信じていたわけではないんですね。またイエス様がユダヤ人の王だということがローマの法律に照らして証明されたわけでもないんです。総督ピラトという人は、まあ、イエス様が無罪だということは知っていたんですけども、ユダヤ人の指導者たちが民衆を巻き込んでイエス様を十字架につけろとあまりにも騒ぐので、仕方がなく十字架につける判決を下したんですね。なぜそういう理不尽な判決が下されたのか。そもそもローマ帝国においては、皇帝を差し置いて勝手に王を名乗ることは許されないことなんですね。一つの国に王様や皇帝というのは二人以上はいらない。ただクリスマスの当時、イエス様がお生まれになった時に、ユダヤの国にはヘロデ王という支配者がいたんです。だけどもこのヘロデ王は勝手に王様だと名乗ったわけではなくて、まあ、彼は皇帝から許されて特別に王を名乗ることができたわけなんですね。皇帝の特別な許しがなければ、ローマ帝国において王は一人も存在してはならないのであります。その点イエス様ご自身はどうかというとですね、私はユダヤ人の王であるぞなどとは一言もおっしゃっていないです。本来なら無罪ということであります。それにもかかわらずユダヤ人の指導者たちはイエス様を十字架につけようと騒ぎ立てたんですね。なぜかといえば、自分たちの立法では主を裁くことができなかったから。聖書で裁くことができないので、ローマ帝国に対する反逆者として世俗の法に訴えたんですね。まあ、聖職者としてプライドもないし節操もない、 ゲスなやり方なんです。イエス様のこと気に入らないけども聖書でイエス様裁けない、だったら、まあ、ユダヤ人の王を名乗ったということで皇帝ローマ帝国に訴えちまえというノリなんですね。ノリって言い方も失礼かもしれないんですけど、つまりユダヤ人の王という罪状は単なる名目に過ぎないものなんです。一応の大義名分があれば何でもよい、どうでもいいということなんでしょうか。総督ピラトにとってイエス様が何者であろうが関係ないことなんです。とにかく、まあ、ローマ帝国に反抗的なユダヤの国ではですね、無駄なトラブルを避けて自分の在任期間を平穏に過ごして皇帝陛下から評価されて次はもっと良い属州の総督になとして栄転したいな、今は無難に過ごす、細く長くという言い方もあるかもしれない、それがピラトの本音だと言ってよいかと思うんですね。自分の出世、自分の、まあ、身の保身のために、まあ、無罪のイエス様を十字架にしてしまう、そこに正義があるのか、真実があるのか、そういうことはどうでもよいんですね。一人の正しい人が生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされているにもかかわらず、総督ピラトは自分の立場を守るために大きな過ちに加担してしまった。祭司長や律法学者ほどにこのピラトという人は問題ある人物として扱われることはないんですけれども、彼の判決があったからこそ主は十字架につけられることになったんですね。そのことを忘れることはできません。その中でイエス様は最高法院の議員やヘロデの兵士たちからあざけりをお受けになります。さらに両脇にいる犯罪者の片方からもあざけりをお受けになります。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと。これは皮肉に満ちた言葉なんですね。なぜ皮肉なのか。あざけりのつもりが真実を語っているからなんです、ね、知らないうちに真実を語らされているからであります。主は本当の王キリストだからこそご自分は救わない。本当の王は他人を救ってご自分は救わない。むしろ理不尽にも罪人として死んでくださる。それが本当の王キリストなのだと。人々は計らずもキリストならではの生き様、死に様を語っているのであります。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、救えないじゃないかと言っていることは実は本当のこと。ユダヤ人の王だからこそご自分は救わないと。で、キリストの両脇には同じく十字架につけられた犯罪人がいたんですね。で、この二人が実に対照的に描かれているんです。同じ絶望的な立場にある犯罪人の明暗が分かれるところ。明るいのか暗いのか、真っ二つに分かれる。二人とも間もなく死ぬことには変わりないんですけども、ここで注目したいのは、命の最終局面に際して人がどのようにしてキリストと関わり合うかというところであります。大雑把な言い方するともうピンチというかもう万事休すなんです。だけれどもまだ残された道がある。どちらに進むかと。一方の犯罪人はイエス様を罵る議員や兵士と同じく主を罵っているんです。それに対してもう一方の犯罪人は罵る犯罪人をたしなめている。たしなめた方の犯罪人はおそらくイエス様の素性を詳しくは知らないと思うんですね。 そうではあるんですけども、彼は自分の罪を棚に上げてイエス様を罵るようなことはしない。そこが大きな違いなんですね。あ、この人潔いな、潔さ、そのこと、その一言で済ませてしまうのはあまりにももったいないかもしれないですね。それとは対照的に罵る方の犯罪人の八つ当たりにも似た最後の見苦しさがあります。見苦しいですね。こいつは今自分の命が尽きようとしている、まさに最後の瞬間においても自分の罪を顧みず人を罵る、そのことはただ人間として残念だという話では済まされないんです。死んだら罪のことは気にしなくてもよいというわけにはいかないのであります。人間は死んでもなお神様から罪を問われるものだということを気づかされる次第であります。どうせ死ぬんだからもうどのように振る舞っても構わない、そういう心構えは神様の御前においてはふさわしくありません。むしろ間もなく死んでいく犯罪人であっても最後の瞬間に至るまで主は丁寧に丁寧に人間の生き様を見ておられるのだと、そう言ってよいかと思います。どうせ死ぬんだから決して自分の命を安っぽく扱ってはいけないんです。ごめんなさいと謝っても死刑が覆るわけではないんです。世間的にはもう許されない。だけれども神様はその人の生き様最後まで見ておられるんです。まだ終わったわけではないんですね。そこまで人の命というのは大切なんです。生まれてから死ぬまでどうでもいい時間というのはないんですね。最後の瞬間まで自分自身がもうどうでもいいと思っても神様はそのようには見ておられないんです。たとえ死刑に処せられる立場だとしても神様の御前に立つ姿勢は最後まで重んじなければならない。そのことをわきまえていた方の犯罪人は最後に何をしたか、イエス様に憐れみを請うたのであります。彼の言葉を公の信仰告白として捉えることはちょっと無理がありますね。この犯罪人がほとんど接点もないしお付き合いもないすぐ隣にいるお方をキリストとして信じて告白できた可能性はおおむね低いと言えるでしょう。ただ彼はあなたの御国と告白しているんです。御国というのはもうちょっと直訳して言うと王国と言っているんです。王国があれば王様がいる。あなたの御国と言っているということは隣におられるお方がその王であられるということを認めていることになるんです。周りの人々は主を罵ってユダヤ人の王と呼んでいるんですけども、この人の場合は違っているんです。あなたの御国というからには本当にイエス様をユダヤ人の王なるお方として認めていることになるでしょう。そして何よりも詳しいことはわからないけれども、隣にいるお方を自分を救い得るお方として信じていることになるでしょう。公の信仰告白ではないにしても決して無意味な告白ではありません。むしろ実り豊かな告白として、そう言ってよいかと思うのであります。よくクリスチャンの家族で洗礼を受けないままにこの世を去る人がいるんですけども、イエス様信じてますとかですね、洗礼受けなくても信じてますと言ってこの世を去っていく人も 中にはいるんですね。洗礼を受けて信仰告白をしていないからその告白は価値がないのか、そうではないんです。まだはっきりとこのイエス様が救い主キリストです、神の子ですと厳密に告白できないとしても、なんとなくでもあのお方が私を救ってくださるのでは、そのように信じ始めることには価値があるんですね。このイエス様に告白した人もまた同じことが言えるのではないでしょうか。しかも私を思い出してくださいと、思い出してください、至って謙虚なお願いであります。お許しくださいとももう言えない、それは分かっているんです。多くは語らない、むしろせめて覚えていてくださいと、主の記憶に留めていただけるのなら、間もなく十字架で死ぬとしても決して絶望ではない、死の先に希望はある、主が私を記憶に留めてくださるのであれば死を恐れる必要はないと、私を思い出してください、それは十分なお願いなのであります。憐れみをこうた犯罪人に対して主はありがたいお言葉をかけてくださっています。絶望的な十字架の上であっても、今日私と一緒に楽園にいる、今日、いつか来世でということではありません、今なのであります。主が覚えていてくださる、それは今主と共に楽園にいるのも同然のことなのだと、そう教えられる次第であります。賛美歌にも、受難節の賛美歌に血潮滴るっていうのがあるんですけど、血潮滴る十字架と楽園、この二つはとても併存しえないもので矛盾を感じます。十字架と楽園、ありえることなのか。それにもかかわらず十字架の上においても今日楽園にいると、それほどまでにキリストに憐れみを請うことは限りない恵みを持って報いられることなのであります。憐れみを請うだけで十分なの、それに応えてくださる、十字架に処せられてしまうほどの重い罪を犯しても私を思い出してくださいと、その一言で十分、報いられる、恵みをいただく、十字架と楽園、その矛盾を乗り越えるのは十字架の主の憐れみに他なりません。その様子はもう一方の犯罪人にとってはくだらないことのように映ったかもしれません。こいつなんかバカなこと言ってるな、もしかしたらそのようにせせら笑っていたかもしれない。しかしそのことはもはや重要ではありません。自分はどうなのかと、そう問われているのであります。他の人は主を罵る、隣にいる人も主を罵る、自分はどうなのか。十字架にかけられたあのお方をなんと信じるのか、そのお方に向かって何を願うのかと問われているのであります。私たちが置かれた状況はこの人たちとさほど変わらない、皆が罪人、そして神の御前において人間の命は短いんです。間もなく十字架の上で衰弱死していく人と私たち、どれほど違いがあるでしょうか。同じ状況であるにもかかわらず、命の最後の瞬間にキリストとどう向き合うのか、主に何を乞い願うのか、 決定的な違いがあることを忘れることはできません。そして主は私たちの願いに対して真実に応えてくださるのであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、罪のない御子は犯罪人とともに、また犯罪人の真ん中で死んでくださいました。罪人として死んでくださいました。なんという恐れ多いこと、なんという理不尽。私たち人間はあなたの価値を知らない、あなたの尊さを知らない、あなたの全能なる力を知らない。知らずに犯してしまう愚かさ、主よどうか私たちを憐れんでください。私たちは命の最後にあるとき、どうか御子に向かって私を思い出してくださいと告白できるものでありますように。哀れな私たちのために、主が共に罪人として死んでくださること、私たちが一人で死んでいくのではなく御子が共に死んでくださること、すでに復活された主が私たちを待っていてくださること、私たちの痛みをご存知の上で待っていてくださること、どうかこの一週間ますます深く覚えるものとさせてください。このお祈りを救い主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。